皆さんおはようございます、
コマーシャルメッセージが入りまして、今度の6月17日から8、9とですね、金、土、日と江差しへ、行きます、KB フレンズ発祥の地ですね、北海道です、もし興味のある方はぜひまた私までということであったんですけども、飛行機で行くことになりますので、時間のある方は車、バイクでも結構なんですが、現地集合ということ で今日このメッセージ聞いて録音で聞いていただいている方いらっしゃったら、ぜひ北海道の方、江差までおいでいただきたいと思います。電話番号だけ申し上げておきます。インターネットの時代に電話番号を申し上げます。神戸 078-322-2022 078-322-2022 までコンタクトいただきたいと思います。それでは今日のメッセージに入っていきたいと思いますけども、今の録音できとったかな。OK ありがとうございます。そういうわけで、今日のメッセージテーマなんですけども、こちらですね、許された喜びということでお話しさせていただきたいと思います。私たち喜びというものですね、どういう種類のものがあるかなと考えるときに、この十字架でですね、万歳している絵があるんですけど、本当に神様に許されたというか、私は救われたというその喜びを基本的には皆さん持っていらっしゃると思います。でそれが毎日どうかなというですね、喜びの種類でも、ジョイとハッピーの2種類があるって、学ぶわけなんですけども、ハッピーバースデーと、ね、今日も今いないけどもハッピーバースデーの人はおりましてですね、6月は結構多いんですね。でハッピーバースデーで、その日みんなハッピーバースデー言ってくれるんですね。で次の日はもう何もなかったようなたまに忘れとった人が、あ、昨日ハッピーバースデーイエスタデーやねとかでぐらいでですね、昨日までのあれは何やったのかってそう思ってしまうと落ち込むんですけども、そんなことはないです。年に一遍はそんなことがあってもいいよなというような、みんな祝ってくれてありがとうというか嬉しいなという、そういう時だと思うんですけども、特にフェイスブックなんかやってはる人はですね、どんどんメッセージが入ってきて、一人二人どんどん増えていって嬉しいなって、次の日はゼロとかね、何かコンタクトしてよとかね、そんな気持ちになる。友達が多いほどそんな傾向が出るかなとか、逆に言うとあるかも分かりませんけども、ハッピーはその8分なんですね、たまたま起こったというかね、ジョイは継続的なジョイなんですよ。ジョイであってほしいなと思いますね。で今その喜びが自分どんな感じかなって、ある人はこの辺なんとなく今日はちょっとローかなというな、そんなこともあると思います。で私、救われて嬉しいんですけども、ちょうど出かけるときにちょっといろいろありまして、ちょっと今、ローですよとか、ね、そんなこともあるかも分かりませんし、場合によっては私本当に、救われてるのかなとかね、許されてるのかなとかで、そんな気持ちになることもあるかも分かりませんです。なんで言うたら、あんなこともあるしこんなこともあるしで、自分ほんまに許されてるんでしょうかという、その気持ちになるかも分かりません。そんなことをですね思いながら、一つはもう自分自身もですね、許された喜びをもう一度こう感じるような、事件がありましてですね、その前にですね、気持ち、これは賛美歌の529番ですね。ああ嬉しい我が身も主のものとなりけり、浮世名にさながら甘つ世の星す、歌わでやあるべき救われし身の幸、たたえでやあるべき見救いの賢さ。これは日本語です分かってるって感じですね。昔の言葉なんですけども、なんかこう説得力があると思いませんかって、ああ嬉しい我が身もって、ね、主のものとなりけりですよ。過去を表す助動詞のけりなんです主のものとなったって、そんな感じですね。なんかこう、ああ嬉しいという、そういうなんか気持ちが現れている歌詞じゃないかなと思うんですけども、 聞くと、あ、知ってるよという曲かも分かりますけど、文字にすると難しいなというかも分かりませんけども、見救いの賢さとかね、賢いとかね、素晴らしいとか、そういう意味ですね。こういう歌を心から歌えるというか賛美できるというね、あのワシップソング、みんな賛美今朝もしました。本当に心から喜びのあった賛美と思いますけども、日本語の、詩吟までは古くないかも分かりませんけども、こういう歌もあるんですということで、このあ嬉しいという気持ちを持ち続けることができたらいいなと思うんですけども、そして先ほど言いかけた次元というのはですね、これなんですけども、これうち の, あのマンションの裏の駐車場なんですよね。ここに今あの私のスーパーカーと止まってるんですけども、あの先月は黄砂の時期がありまして、ね、全部この砂かぶってしまってですね、なんかスクラップ置き場になる雰囲気になってしまったんで、洗わなければいけない、洗車しなければいけないということで、洗車したわけなんですけども、ちょうどこの隣のお隣さんのですねベンツがいらっしゃるんですけども、ドアをちょっと開けてこう作業してましたら、ちょっと風が吹いてですね、スーッとポンとお隣のベンツに当たってしまった。その時あのあ大丈夫大丈夫という気持ちがありました。あれこれ、ゆっくりやしとね。で見たらですね、そのモールですね、樹脂出てきたところにちょっとこう肩がいて、あ大丈夫大丈夫、気持ち的に大丈夫、なんで言ったら、昔あのトヨタにいたので、あの新車を納車する前によくあることだったんです納車点検なんかするとですね、あ傷あるとかね、あのちょっと枠でピッピッピッとして大体消えたんね、無傷の新車ですとかでね、納車したりなんかして、十何年前ですので言いますけども、まあ、そんなことがあったね、ちょっとこう余裕があったりなんかしてですね、ただ手元にそのワックスがなかったのよ。で、それをちょっとゲットしてですね、帰ってきたらちょっともう薄暗くなってた。まあ、最初にですね、すいませんって謝る、当たり前のことなんですね。ただこう誰に謝ったらいいかわからないという状況。お隣さんなんですけども、どなたかわからないと。で管理員さんに聞いても、まあ、個人情報なんであまりこう聞けないことなんで、どうしたものかなと、まあ、その前にそこに至るまでにちょっと心の動きがありましたんですね。磨けば消えるというね何もなかったことにできるとかね。でまあちょっとこうやってみたんですけども、消えないです。薄暗い中ですね、不審な動きですよねでまあ、自分のドアちょっと開けてみたいな感じで、さりげなく自分の磨くようなふりをしながらこうしてみたいな感じで、意外と消えへんとかね、ベンツ強いんちゃうんとか思いながらですね、でだんだんこうちょっと焦ってきたりして、力入れたりとかして、そうして、ね、でこれ半分は消えてです、これやるとまずいなと思ってですね、一旦自分の部屋に退散したんですね。で考えててですね、しまったとかで、あのワックスほっとったら白なってくんねんとかでね、足がつくんやないとかです。だんだん焦りが出てきましたね。で、その時初めて、神様どうしたらいいんでしょうねという気持ちになってきましたね。最初から思うよっていう感じですけどね、聖書を開いてみました。だから、だらじゃないです。そしたら、この御言葉が出てきました。与えられましたですね。幸いなことよ、その背きを許され、罪を負われた人はって。なんでやろうとかね、思ったんですけども。背き、罪の種類のことなんだろうなと。これダビデが与えられた時はですね、もう最悪の時だったんですね。その、まあ、言った姦淫と殺人の罪で犯した時の言葉なんですけども、このナタンに指摘されまして、でダビデはその時にすぐに認めて謝ったわけなんですね。ですので、あ、そや、この謝罪というものはやっぱし大事なんだと。そこでやっとこう謝らないかんという気持ちになってきたわけですね。で、どうしてこんなことを取ろうかという、まあ、いつもの名刺作戦になります。KBF の名刺あります。その裏にメモを書く欄があるので、あ、ここちょっとこう書いてワイパーに挟んでおこうと。どう書こうかなっていうね。で、要するに伝えたいことはドア当てて跡が残りましたということなんですけども、 思わず風が吹いて風が悪いんですというニュアンスをなんとかこうちょっと入れられへんかなとかね、そういう思いがまた出てきてしまうんですね。ちょうどアダムが取ってはいけないという実を取った時に、神様取ったやろう言った時にですね、いやあなたの与えた女がくれたんですっていう言い方をしたんですよね。私は悪くないという、なんかそんなまだ気持ちというのがそこで出てしまったという。でももう一度シンプルに事実を認めてすいませんという、ね、そういう、まあ、文字とか文章にできたので、それをワイパーに挟んでおりました。でそれを挟んでたんですけど、2、3日経ってもずっとあったままで、で金井さんもそのうちになかなか連絡取れないんですよ、留守がちみたいですねということでですね、でも何日間には名刺がなかったんで、あ見てくれてるんだなと思ってですね、この連絡を待っていました。で連絡がないと言って、そうしたらまたいろんなこう考えが出てきてですね、きっと向こうもいろいろ考えているんかなとかね、こういう場合はとかいろいろこうまたマイナス的なことを、だからその時には、まあ、保険でなんとかできる、ね、修理と、まあ、代車も要求されるから、その代車いるねとか、まあ、あとはまあ賠償、まあ、お菓子でも持っていった、まあ、そういうことでも、まあ、なんとかという、そんないろいろ考えて、いろんな心の動きがありました。そこでそのまとめてみたらですね、それはですね、こういうことがまずあったと思う。まず自分の経験知恵で対処しようとしていた。ワックスあるよと。そして闇夜に隠れて作業をすると中途半端な作業でより悪化していきたと、そんな動きがあって、そしてそのバックグラウンドでベンツに乗っている人はやばいかもという恐れですね、規制概念があったんです。それが行動を決めていってしまったというのは、ここで考えられるのは、私たちと神様との関係もそうじゃないかなと。神様怖い方っていう、そういう考え方があると、なんとかこう背中向けて逃げようとするとかね。でも私たち知っている神様はそうじゃないと。コリントの前書の13章で学びました。神様愛で忍耐深い方なんですと。私たちの生涯の祝福を願っていらっしゃる神様なんですと。ですから神様の人格の理解によって私たちの行動が決まってくるということですね。ではまあ結果はですね、たまたま駐車場で会うことができまして、ドキッとしましたけど、半分ね、半分やっとお会いできたと。その時にこの度やというお話した時にですね、いや形あるものはいつかは崩れるですよとか言って、いやそんなむちゃくちゃちゃうんですけど、ね、ちょっとだけの傷やけども、そ う, いう、まあ、そういうことを言っていただいたで、許してくれてるんやなと、別にお菓子持っていかんでもよかったんでね、もういいんですよというね、そういうことになりましたよ。でその時にですね、許された喜びというのが、ね、与えられたわけですね。それまでは何もコンタクトないときにはですね、あれだこうでもないとかね、もう家に帰るのが憂鬱やったんね、ここに車止めるのももうハラハラドキドキというね、そんな部分がありました。せっかくね、車与えられて家帰るのがどないしようかな、今あかんやろと、なんとかせなあかんというような、そんな状況でした。逆にこれ自分の車に、ね、傷つけられたらちょっとこう痛いよなというのはあるんで、余計まあ、ね、そういう判断になってきた。向こうもうちも新車です、向こうも新車だったね、他見たら全然傷なかったね、それでも許してくれるという、その時思いました、ベンツに乗ってる人ええ人やなと思ったわけですね。まあ、そんな心の変遷というものがあったんですけども、まあ、先ほどのダビデの話に戻りたいと思うんですけども、その箇所をじっくりとちょっとこう読んでみたいと思います。詩編の32編の1節から11節を読んでいただきたいと思います。
幸いなことよ、その背きを許され罪の覆われた人は。幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、心に欺きのないその人は。私は黙っていた時には一日中うめいて、私の骨骨は疲れ果てました。それは見てが昼も夜も私の上に重くのしかかり、私の骨髄は夏の日照りで乾ききったからです。私は自分の罪をあなたに知らせ、私の咎を隠しませんでした。 私は申しました、私の背きの罪を主に告白しよう。するとあなたは私の罪の咎めを許されました。それゆえ生徒は皆あなたに祈ります。あなたにお会いできる間に、まことに大水の濁流も彼のところに届きません。あなたは私の隠れ場、あなたは苦しみから私を守り、救いの歓声で私を取り囲まれます。私はあなた方に悟りを与え、行くべき道を教えよう。私はあなた方に目を留めて助言を与えよう。あなた方は悟りのない馬やラバのようであってはならない。それらは靴輪や手綱のバグで押さえなければあなたに近づかない。悪者には心の痛みが多い。しかし主に信頼する者には恵みがその人を取り囲む。正しい者たち、主にあって喜び楽しめ。すべて心のすぐな人たちよ、喜びの声を上げよ。
ダビデといえばですね、ゴリアテの戦いでも皆さんご存知だと思いますけども、羊飼いの少年時代からこう神様にこうたっぷり愛されてですね、で知恵にも満たされて勇敢で優秀なと、こうそして油注がれた王となっていたんですね。それだけではなくて、詩人でもあってこう音楽家でもあったという本当に理想的なそんな人になりたいなと思うんですけども、で、最初のサウル王ですね、そのサウル王が神様に背いてしまってですね、今度は自分を狙うような立場になって自分が逃げて、でもそのサウル王を殺すチャンスもあったんですけども、その時に主にこう油を注がれたものは打てないと、そういう侍の気持ちもあったという、そういうダビデだったんですね。で、そのダビデなんですけども、ある時に水浴びをしている女性を見てしまった。そこで弱さ出てしまったんですね。そこからダビデのその、罪の道に、道が始まってしまったということなんですけども、その、バテシェバという女性、その夫がウリアで、彼女とその関係を持ってしまったので子供ができてしまったと。そこからダビデは本当にこう転落の道を行ってしまうですね。これはなんとかこうウリアを巻き込んで、ね、なんとかそれをこう隠さなければいけないということで、彼を戦場から呼び返してですね、でたまに、奥さんと一緒にゆっくりしようと、こうめちゃくちゃ優しい配慮というかですね、そのような形を持ったんですけども、ウリアも非常に誠実な人だったので戦士だったんですね。今そんなみんな戦っているときにそんなことは自分だけはできませんと、ですからそれは無理ですということですね、断った。ダビデはそう言わんと、ね、彼を食事に呼んで、今度はお酒飲ませて酔わせて何とかしようとした。それでもウリアは拒んだと。じゃあ次の作戦はウリアを亡き者にしようじゃないかと、今度は戦場の一番戦い厳しい激しいところに第一線に送って、その通りにウリアは戦死してしまったと。そのようなひどいというかですね、そのようなことを行ったダビデ、これもダビデだったわけですね。この御言葉、一節の御言葉ですけども、ここ見るときにですね、その背きを許され罪を負われた人ってあるんですけども、この背きと罪が2つ並んでるわけですね。背きは、とがとも言われると、で罪とはよく言われるその罪ですね。じゃあ罪は 何かなということで考えるときに、こう神様の目的、その的を外れてしまうことですね。ですから知らずに行ってしまったことも罪で、神様との関係のことですね。でこのとがというのはですね、それを知りながらそれでもあえて神様の御心に反することを自分でやろうとすること、とがですね。ですからある時には神様との関係以外にもですね、 他人にも他者にもこう危害を与えてしまうというそういう種類のものなんですけども、その背きの罪という計画的なもの、それがダビデがやってしまったということですね。この状態で本当にあのダビデを見たときにですね、仮に江戸時代、旧約の時代は残酷な時代、同じように江戸時代何かあったらすぐに切り捨てというそういう時代ですね、吉宗が見たらどうだったんだろうか、ダビデを見たときにですね、もうこれまでだとかね、そういうアプローチですね、すると思いますね。ダビデを己が欲を遂げんためにウリアの妻を奪い、その事実を隠さんがためにって夫親を戦場に送り亡き者としたこと、計り事はもはや迷惑である。この吉宗がこの二人の者になり変わり成敗する、で殺されてたと。でも実際はどうだったでしょうかと、ダビデは王様ですが本来はその上はもう いないですけども、そこに預言者の、ナタンが送られまして指摘されました。ナタンはどのようなアプローチをしたかと、サムエル記の考書にありますね、12章、ここもちょっと長いですけども、あの分かりやすいと思いますので読んでみたいと思います。サムエル考書ですね、12章1節から15節までお願いします。
主がナタンをダビデのところに使わされたので、彼はダビデのところに来て言った。ある町に二人の人がいました。一人は富んでいる人、一人は貧しい人でした。富んでいる人には非常に多くの羊と牛の群れがいますが、貧しい人は自分で買ってきて育てた一頭の小さなメスの子羊のほかは何も持っていませんでした。子羊は彼とその子供たちと一緒に暮らし、彼と同じ食物を食べ、同じ杯から飲み、彼の懐で休み、まるで彼の娘のようでした。あるとき、富んでいる人のところに一人の旅人が来ました。彼は自分のところに来た旅人のために、自分の羊や牛の群れから取って調理するのを惜しみ、貧しい人のメスの子羊を取り上げて、自分のところに来た人のために調理をしました。するとダビデはその男に対して激しい怒りを燃やし、ナタンに言った。主は生きておられる。そんなことをした男は死刑だ。その男は憐れみの心もなく、そんなことをしたのだから、そのメスの子羊を四倍にして償わなければならない。ナタンはダビデに言った。あなたがその男です。イスラエルの神、主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いで、イスラエルの王とし、サウルの手からあなたを救い出した。さらに、あなたの主人の家を与え、あなたの主人の妻たちをあなたの懐に渡し、イスラエルとユダの家も与えた。それでも少ないというのなら、私はあなたにもっと多くのものを増し加えたであろう。それなのに、どうしてあなたは主の言葉を詐欺すみ、私の目の前に悪を行ったのか。あなたはヘテ人ウリアを剣で打ち、その妻を自分の妻にした。あなたが彼をアモン人の剣で切り殺したのだ。今や剣はいつまでもあなたの家から離れない。あなたが私を詐欺すみ、ヘテ人ウリアの妻を取り、自分の妻にしたからである。主はこう仰せられる。聞け、私はあなたの家の中からあなたの上に災いを引き起こす。あなたの妻たちをあなたの目の前で取り上げ、あなたの友に与えよう。その人は白昼公然とあなたの妻たちと寝るようになる。あなたは隠れてそれをしたが、私はイスラエル全部の前で、太陽の前でこのことを行おう。ダビデはナタンに言った。私は主に対して罪を犯した。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった。あなたは死なない。しかしあなたはこのことによって主の敵に大いに侮りの心を起こさせたので、あなたに生まれる子は 必ず死ぬ。こうしてナタンは自分の家へ戻った、
うん、はい、ちょっと見事飛びましたけども、あの前半はナタンが、ある例えを持ってダビデにやってきました。娘のように育てて育んできた羊を取られてしまったという、一緒に寝て一緒に食事をしてそのように可愛がっていた娘のような羊を取った男がおりましたと。ダビデもそれを聞いてですね、普通に怒りました。でもそれが自分だということを指摘されたと。その時に、ダビデは王様でした。自分よりも上の権力の人はいなかった。それを聞いて逆ギレできる立場でもあったんですね。そんなことを言うのはそれも泣きことにしようと、殺すことも可能だったんですけども、ダビデは今までの王とは違ったんですね。預言者の言う言葉に耳を傾けて自分だって分かった瞬間に悔い改めたんですね。認めたんです。その瞬間にもう許されたと預言者の言葉から出たんですね。本当に神様は許すにも早いお方なんですと。私は主に対して罪を犯したってナタンダビデに言ったんですね。ダビデに言ったんじゃない、ダビデが言ったんです。主もまたあなたの罪を見過ごしてくださった、あなたは死なないとナタンがダビデに言いました。そのこのやり取り、この時間は どのくらいだったかは実際分かりませんけども、でも瞬間ですね、ほとんどね。このようにダビデは、認めました。で、第一ペテロじゃない、第一ヨハネに1の9節にあります。自分の罪を認めたときに告白すれば神様は許してくださると約束、ここでダビデもその経験をしたわけですね。これですね、もし私たちが自分の罪を言い表すなら神は真実で正しい方ですから、その罪を許し全ての悪から私たちを救命てくださいます、許されました、約束ですね。私たちもこの御言葉に立ってですね、何があろうとも神様は忍耐深い方ですので、許すだけじゃなくてその悪が私たちを清めてくださいますと。その瞬間も清められたわけなんですね。許されてかつ清められたという。ですから神様との関係はリセット、元に戻されたという私たちなんです。ただそのことがなかなか自分自身が受け入れられない可能性があるというか、神様は許すと言ったのに自分自身を自分が許せない場合もある。人も許せないけど自分自身も許せないという、その状態なので、神様の約束が十分に自分自身に反映されないというかですね、そういうことがあるじゃないか、なぜというか、これヘブルの12章11節あります。先に読みます。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になるとこれによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせますという言葉があります。ダビデも罪を犯しました。で、認めて、悔い改めて許されました。でも彼の息子は病気になって死んでしまった。それは神様の敵を侮らせるような行為を増してしまったという、そのことが影響していっているわけなんですけども、神様って完全に許してくれるんじゃないんですかって思いますよね。確かに許してくださいます。神様との関係はまた元に戻る。そして私たちは天国に行くことができる。でもこの地上ではその影響は残ってしまうこともあるんですよというですね。例えば駐車違反をしてしまった、まあ、スピード違反でも信号無視でもありますけども、この世の秩序を私は乱してしまって神様ごめんなさい、神様は許してください、天国に行くことができます。でも罰金はついていくんですね。点数も引かれる。これはこの世のお決まりというかですね、影響があるわけですね。ですから神様との関係はいいはずなのに、なんで罰金でお金減っていくんやろうなとかね、そういうことを思うときに自分本当になんか祝福されてますかという気持ちになってくる。今月もなんかまたせっかく貯金できると思ったのにまたマイナスに向かってるじゃないですかって、そういう気持ちになっていくと。では自分がこう責任を取らなければいけない状態にあるときには神様は許してくださいますけども、 責任は取らなければいけないと。その時にこの御言葉があるわけですね。懲らしめという表現になってますけども、喜ばしいことじゃない、自分にとってはですね。でもこれも最終的には訓練されていくことなんですと。最終的には平安な義の実を結ばせていくものなんですと。だからできるだけそういうことにならないように学んでいきましょうというね、信号をよく見ましょう、ね、気をつけて、駐車違反もやっぱしね、迷惑になるから駐車場に入れるようにしましょうとか、そういうことを学んでいく必要があるんじゃないかなと思いますね。でそうじゃないと本当にいつもこう神様を恐れながら動かなければいけない。人のこともなんとなくこう恐れながら、いろんな言葉をこうね、その端々を気にしながら生きていかなければならないような状況になってしまうんじゃないかなと。そしてもう一つ大事なところを見ておきたいと思うんですけども、この6節ですね、それゆえ生徒は皆あなたに祈ります、あなたにお会いできる間に誠に大水の濁流も彼のところに届きません。あなたにお会いできる間にという、これが大事じゃないかなと思うんですね。罪を指摘された、その瞬間認めて分かりましたって悔い改めることができたら幸いであると思うんですね。でイザヤも主を求めよ、お会いできる間に、近くにおられるうちに呼び求めようと言ってますし、パウロも今は恵みの時、今日は救いの日と言ってます。今の瞬間ですね、分かりました、じゃあ明日、じゃあ悔い改めるチャンスがなくなる可能性もあると、今ながその時なんですという、今すぐにする必要がありますので、何かしら示されるものを感じた時、また実際にそれはあかんのちゃうと言われた時にですね、認めて今すぐに対処するという習慣をつけたいと思いますですね。そしてもういろんな神様助言を与えてくださるというふうに言われています。そして最終的にはこの主にあって喜び楽しむことはできるという、神様との関係、人との関係が正しく保たれる必要があるんですけども、そのことをやっていくと本当に そういう状態にいつも折れて、で喜びが継続していくんじゃないかなと思います。無理やり神様が首を引っ張っていくような関係じゃないと、私で自分で心で考えて、そして認めていくという必要があるのではないかと思います。しかし神様との関係を正しくされたときに、本当に喜び継続する、何度も言いますけども、私本当に救われているんでしょうかという気持ちじゃなくて、一緒に歩むその喜びというかですね、賛美をしたくなると、心から賛美していくことができるんじゃないかなと思います。では一言お祈りします。天のお父さん、本当にあなたは私たちを本当に許してくださるという、私たちが本当にあなたのもとに、本当に誤ったこと、知らずに犯してしまったことも含めて、本当にそれを示されたときに認めて、そしてあなたに本当に謝るという姿勢を持つことができますように、弱さゆえにそこから逃げたいという気持ち、そういうものから解放してくださいますように、そしてあなたとの関係がいつも正しいものであり続けることができますようにお願いします。そして認めたくないというそういう誘惑からも解放してくださいますようにもお願いします。そして私たちがいつもあなたとの関係が正しくて平安をいただいて、で賛美をすることができるように、感情でなくて喜び、心からの喜びを持って賛美も捧げることができますように導いてください。イエスキリストの名によって祈ります。